毎週木曜日はこれから公開される SF 映画とかつて公開された SF 映画を紹介する SF 映画過去未来のコーナーをお届けしておりますが、今回は2022年6月アメリカ公開予定のライトイヤーと2012年に公開されたジャッジドレッドを紹介していきたいと思います。あなたの12分を超短縮。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。今日は2021年11月11日木曜日、六曜が仏滅でございます。まずこれから公開される SF 映画、日本でも多分ね公開されると思うんですけれども、ライトイヤーという、これあのピクサーがね制作しているアニメーション、 CG アニメーション SF アクション映画でございますが、まあ、あのもう予告もね、公開されているので、もう日本でも多分これライトイヤーっていうタイトルで配信だか公開だかされますよね。これがですね、まあ私時々レッサーパンダっていうね、これから公開予定の洋画の放題考えますでね、なんだっけ、レッドジャイアントだっけ、なんだっけタイトルなんだっけ、ターニングレッドか、ターニングレッドの回でね、紹介しました。この私時々レッサーパンダ、これね、最近の中でもなかなかあのいい放題だなと、可愛らしい、あの予告にぴったりな放題だなと思ったんですけども、それのその次に公開予定のライトイヤーというこのタイトルが、トイストーリーで出てきたのバズライトイヤーっていうのが、あの人形がありましたけれども、それの、何でしょう、人間版ですよね。ライトイヤーが人間になって、でも CG っていうね。ライトイヤーのアニメーション、トイストーリーのライトイヤーの、バズライトイヤーの中の人が、例えば実写で出てくるんじゃなくて、中の人が、まあ、キャラクターでスペースレンジャーとして活躍するという作品なんですが、これね、これあの、この人がモデルになって、あのおもちゃになったのかというと、そういうことではないらしいんですよ。あの一番最初トイストーリーって公開されたの95年ですよね。でもうその頃からバズライトイヤーっていうのがあったんですが、そのバズライトイヤーのおもちゃは、まあおもちゃ自体は台湾製なんだけども、その当時、その主人公の少年が、まあ、ほとんどあの姿を現せない少年が見ていた流行りのテレビアニメなんですね。バズライトイヤーっていうのが出てくるね、アニメがあって、でそれのおもちゃ、台湾製のおもちゃ、フィギュアですよね、が、あの、トイストーリーに出てくるバズ・ライトイヤーなんですが、今回、このあの、映画化されたコンピューター CG アニメですね、CG アニメーション作品のライトイヤーは、顔はもう全く同じなんですけども、違うんですって。だから、ライトイヤー、ね、バズ・ライトイヤーっていうキャラクターと、あと、スペースレンジャーっていう設定だけ、採用して、で新しいお話を作ったっていうことらしいんですね。これなかなかすごいことするなと。なかなかね、そういうそのなんでしょう、キャラクターをスピンオフっていうのは今まで散々ありましたけども、スピンオフどころか、まあだから同じ側なんだけれども中身違う、だからまあ、リブートだとかリイマジネーションみたいなね、いうような作品に近いのかなと。リイマジネーションだと有名なところだと、あのバトルスターギャラクティカっていうのがね、昔のその SF テレビドラマが、まあ何十年経って完全にリメイクではないと、リイマジネーションだ、リブートでもリメイクでもないリイマジネーションだと。だから世界観はまんまそのまま使うんだけれども、キャラクターの男女が変わったりだとか設定が変わったりだとか、あとオリジナルでは語られてないところまで続けていったりだとかいうような、やったあれがかなり一番最初じゃないですか、リーマチ、リブートでもリメイクでもないっていうね、いうところが印象的だった。だからこのライトイヤーもある意味リーイマジネーションなわけですよね。リーイマジネーションって言っていいのかな。だからモデルはいるんだけれども、だからそのイフですよね、もうもはやね、ここまで来るとそのバズライトイヤーの、モデルになるようなね、あの人間が実はいて、それがスペースレンジャーやってたらどうなるだろうみたいなね、これね、なかなか新しいなと思って。まあでもお話面白ければ多分ね、ヒットしてまたあの2とか3とか出てくる可能性はあるんですけれども。これ多分日本でもね、海外、アメリカで6月公開予定なんで、で、もうあれはないでしょ。新型コロナのね、影響とかいうあれもないと思うので、 多分もう、あ、まあでもアメリカはどうなんだろうな、まあ、6月公開予定ってのはそのまんま公開予定になって、で日本でも多分ね、これぐらいあの認知度の高いキャラクターであればほぼ同時公開できるんじゃないかと思います。だから来年の夏ぐらいまでにはね日本でも公開されるんじゃないかなと。なかなか面白そうなんで、だってもともとそのバズライトイヤーのアニメなんてあのトイストーリーでやってなかったじゃないですか。だからどんなお話なのかって誰も知らないわけですよ。ちょっと語られてたかどうかもわかんない。まあだからあの決め台詞みたいなことをね言うのは決まっていたけれども、で多分あの予告を見る限り、このライトイヤーの予告を見る限り、その決め台詞も多分言うんですよね。実際この予告では言ってはいないんだけど言う直前みたいなね言うのはありましたけれども、はい、このライトイヤーとてもそういう意味でね、どういうふうにはもうだからいくらでもね、あの面白くしようと思ったらできるし、もうなんかオリジナルのね設定でスペースレンジャーでライトイヤーであの顔っていうところだけ残してれば、もうあとは何でもやりたい放題なんで、まあそんなところでね、ヒットしたら、願わくばヒットしたら多分そのまたフランチャイズができるでしょうね、ライトイヤーものでね。だからってじゃあそれがヒットしてね、あのトイストーリーの、 あのメインのキャラクターがね、じゃあ本当のあの人間の西部劇ものを CG でやるかしたら多分やらないと思うんですけども、 SF と相性いいですからね CG はね、だからまあそういったところでライトイヤーっていうのがそのまあある種スピンオフでね、ディズニーですよね、ディズニーで制作されるっていうのはありなのかなと。まああのピクサーが絡んでますけれども、ディズニー配給はディズニーっていうところになりますけども、はい、で一方、今回紹介するその過去の作品は、放題はジャッジドレッドなんですが、これね、このジャッジドレッドって私がこれから紹介しようとしてる2012年のジャッジドレッドは現代がドレッドなんですよ。で実はもともとこのジャッジドレッドっていうのはアメコミじゃないやイギリスのコミックなんですね。原作はイギリスのコミックが原作で、95年にジャッジドレッドっていうタイトルで日本でもアメリカでも公開されてる。でこれはねシルベスタ・スタローンが主演を演じてるんですね。ジャッジドレッド役やってたんですね。それはそれで当時話題になったしハマってたし、まあまあまあまあまあなんでしょうね、イギリスのそのコミックの原作ファンがその当時どう思ってたのか分かんないんですが、結局まああの当時はまだね、その俳優さん、メインの俳優さんが例えば、ずっとマスクかぶったまんまっていうのもないんで、早々になんかあのはめられて、罠にはめられてマスクも剥がされて顔がちゃんと見ることができるっていうね、そういう作りになってて、あんまりね記憶にないっていうか、なんかあのシルベスタ・スタローンがなんかやってんなぐらいですけど、一応見ましたよ、見たんだけど、昔当時見たんだけども、ほとんど記憶ないんですが、この2012年にもう一回原作は原作のコミックのまんまで、で、そのイギリスのコミックの再映画化なんですね。まあだからこっちはリブートに近いんですよね。同じ原作があって、それをもう一回作り直す。それをベースに作り直す。ただ、スタローン版とは全然お話も違うので、仮に原作があったとしても違うエピソードなのか、なんかそういう違うところを撮ってきて、映画化していると。でこれがねすごい、私ねジャッジドレッドは、まあ、シルベスタ・ストローンこういうのもやっとかなきゃなみたいなんだろうなって当時思ってたんですが、この2012年版のドレッドはめちゃくちゃ面白かったです。まあ、あの個人差ありますけどもね、あの趣味の問題もありますけれども、でこれがなんと監督はねピート・トラビス監督って言って、ピート・トラビス監督、まあ、もともとイギリスの監督さんなので、まあ、この原作とも、親和性高いかもしれないですけど、まあ、この方ね、またバンテージポイントってめちゃくちゃ面白いね、サスペンス映画撮ってんですね、アメリカの、イギリスの監督なのに。バンテージポイントで、その後、ガンマンは脚本か。あとはテレビ映画だとか、非常に個人的にはね、すごい好みのタイプのね、作品作ってくれる方なんでね、もっとなんか監督だとか、まあ、脚本でもいいんですけど、やってほしいなっていう、このピート・トラビス監督ね、バンテージポイントもおすすめ。で、このジャッジ・ドレッド2012年版は、カール・アーバンさん。カール・アーバンさんも今もちょいちょいいろんなとこ出てきてますね。なんか澄ました紳士の役もやれば、なんか泥臭いね、おっさんの役もやってるし、まあだからスタートレックの方では、なんだっけ、マッコイの役をね、演じてたり、まあニュージーランドの出身の方ですけども、で、一方でまあ、ドゥームとかもやってたな。いろんなのやってますが、ドラマだとザ・ボーイズね。今、ザ・ボーイズのシリーズがかなり盛り上がってるところじゃないかなと思うんですが、このカール・アーバンさんね、なんと、このジャッジ・ドレッドの私の記憶が、確かであれば、 この2012年版のカール・アーバンが演じたドレッドは一切マスクを脱がなかった、最後まで。だから役者の顔っていうものを売りにしなかったんですよね。まあ別に何でしょうね、もうまあその当時そういう人他にもいたかもしれないですけど、このカール・アーバンさんはね、ひび入ったかな、目が覗けたかどうか、ちょっとそこまで細かいところ忘れちゃいましたけど、顔出なかったんですよ。シルベスト・ストローンは早々にもうヘルメット脱いで自分の顔晒したのに、カール・アーバンは最後までもうだからドレッドを演じ切ったんですよね。スタローンとかじゃなくて、カール・アーバンでもなくて、ドレッドなんですよ。ジャッジ・ドレッドってこの話面白くて、近未来かな、もっと先の話かな。その、全部、ジャッジって呼ばれて、その、判決も出せる、処刑もできる、で、っていう、その、治安部隊なんですよね。司法機能を持って、合わせ持つ、その、なんだ、裁判官でもあり、陪審でもあり、処刑人でもあるっていう、一人でそれが全部できちゃうっていう、その、まあ、ある種のエリート集団ってのがいたわけですよ。で、そのジャッジ・ドレッド、原作はやっぱり人気があって、で、ただ、スタローンがやったことによって、なんか、ちょっと、みたいなね、スタローン強いのはわかるけど、みたいな、いうような感じで、スタローンの映画だね、これね、って、まあ、それはそれで当時は良かったんですが、このね、2012年版はね、その主人公のその演じてるカール・アーバンもなかなか素晴らしいんですけれども、ある種の敵役ですよね。敵役をレナ・ヘリーがね、またね、悪のね、女ボス役やってるんですよ。レナ・ヘリーといえば、まあ、いろいろやってますけども、300のあの奥さんね、スパルタ軍の奥さんあたりがかなりインパクト強かったですけど、レナ・ヘディのね、悪役も見事でね、まあ、ちょっとね、グロいところもあるんで、そういうのが苦手な方はあれですけども、そうじゃない方はぜひおすすめでございます。はい、ということで、12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。